はい、ゴリラです。この番組では僕が好きなアニメやゲームについて、思ったことを好き勝手に語っていくというラジオ番組になってます。なんかしながらとか、寝転がりながらとかで構いませんので、ぜひだらっと聞いていってください。はい、今日はですね、本当に今更ながらで、お恥ずかしいんですけれども、スマブラとカービィの生みの親、桜井正宏さんについて語りたいなというふうに思ってます。はい。いやね、語りますとか言いながらですね、桜井さん自身の YouTube チャンネルでめちゃくちゃ語ってるんですよね。なので、ぶっちゃけ改めて僕が喋る必要もなくて、喋る内容もないんですけど、改めて、この人マジですごいなというふうに思ったんで、その感情のままにですね、喋っていきたいなというふうに思ってます。で、そもそもこの方のことを知ったのが本当に最近で、で、それこそ YouTube チャンネルがレコメンドで上がってきたんで、シンプルになんとなく見てみたと。で、これがめちゃくちゃ面白いと。で、このゲームが、どんな風にして作られたのかとかね。あとゲームシステムの裏側、フレームとか、モーションとか、エフェクトとか。このあたりについてもすごくたくさん語られてまして、もうついつい、見続けてしまっていて、気づけば大ファンになってしまいましたというそんな感じなんですけど、でね、任天堂ダイレクトとかも見てたんですけど、そこまで気にしてなかってですね。で、しかも僕64以降任天堂のハードを買ってこなかったんで、スマブラとかもね、もう初代しかやったことないので、認知するのが遅れたっていう感じではあるんですけど、なんでこの人のことを僕はあんまり知らなかったんだろうと、ちょっと言うくらいね、半端ない凄さでしたね。でね、一言で言ってね、やっぱ、人間性としても、やっぱり魅力がすごいですね。画面越しでもね、めちゃくちゃ伝わってくるんですよね。この実直さとでもいいんですかね。多分何かを大げさに言ったりとか、あえて卑下したりとか、そういうこと全然しないんですね。で、喋り方も簡潔で分かりやすくてですね。で、目的とかね、課題に対しての解決方法も頭の中に入って出るし、なんせ優秀なんだろうなっていうオーラがバチクソ漏れてます。はい。で、この優秀さにあぐらをかいてないというかね。そうですね。そんな印象を僕は受けたんですけど、やっぱね、さらに何よりもこのプレイヤーを楽しませるっていうね、ゲームとして一番大事なことを多分忘れてないんでしょうね。で、ゲームを作ってると、本当にいろんな、吸ったもんだがあるはずで、で、途中からそのコンセプトがそもそも合ってたのかね、とか、あとは、スペックが足りないとかね、あとは納期が足りないとか、いろいろな吸ったもんだがあって、で、ついつい見失いそうになる時もあると思うんですけど、多分この方は、絶対にそこを忘れないんだろうなっていうね、謎の安心感が画面から伝わってきます。はい。で、僕こんなに熱く喋ってるんですけど、ゲーム関係の会社には全然勤めてなくてですね、普通の IT 会社に勤めてるんですけど、それだけでも、そんな僕でもですね、仕事のやり方とかね、工夫とか、どういうふうに取り組むのかみたいな姿勢の部分ですね。で、この部分について学ぶべきところたくさんありましたね、本当にね。っていうのは、わかる範囲で言ったとしても、やっぱシステム一から作るのってすごい大変なんですよ。もう本当に多分大変で。で、決まったものをね、決まった要件を満たすためのシステムを作るのですら大変なんですけど、さらにゲームって答えがないじゃないですか。具体的にここまでできたからみんな楽しめるでしょうみたいな、で、そういう基準が本当にわからないもので、 しかもどんどんハードルが高くなっていきますし、で、開発費も上がってるし、指示された期間の中で、作らないといけないし、っていうことで、完成させるだけでもすごいのに、で、それがさらにね、世界で何千万本も売れてるっていうね、もうこれ尋常じゃないですから、本当に。なので、もう最近はね、もう尊敬しすぎてですね、毎朝桜井さんの YouTube 聞きながら、電車に乗ってですね、仕事のモチベーション上げたりもしてます。はい。で、ここだけの話、僕過去にね、アンリアルエンジンを使って自作でゲーム作ろうとした時期があったんですけど、もう一瞬で挫折しましたね。いや、2、3ヶ月ぐらいちょっと頑張ったんですけど、工程が多すぎて無理だというふうに判断しましたね。この一部分だけを切り取っても、ゲーム作ってる人たちのことはね、もう本当に尊敬してます。ちなみにクソゲーを高い金額で、クソゲーだと分かっておきながら売る会社はほんまに好きじゃないです。はい。で、あとはね、一番驚いたのがですね、桜井さん、任天堂の社員じゃないんですよね。有限会社ソラっていう自分の会社作ってですね、実質一人でオファー受けてると。なので、スマプラも、任天堂から、てか、岩田社長から直でオファー受けてですね、ディレクターっていうポジションでゲーム作るっていうね、こんなもんできんのかよって思いますよね。別会社の人間が、あれこれ指示出してゲーム作り上げるって、すげえっすよね。まあ、もちろん実績があるからね、ある程度統率は効くとはそういうのあるでしょうけど、まあ無理ですね。もう想像するだけで恐ろしいですよ。別の会社の人を何百人単位で動かすってね。ねえ。いや、無理というかね、遅れます。絶対に遅れます。まあ実際遅れてるかもしれないですけど、もうこれ なんかリスタート無理やろっていうぐらい頓挫する気しかしないですね。っていうところを成し遂げちゃうんですけど、まあでも確かに、フラットに見たらですね、クリエイターとしてちゃんと力があるのであれば、独立した方がね、いいかなと思ったりします。なんかいろんなしがらみから、一旦抜けて、その中で自分ができること、自分の価値が最大化する活動に力を注ぐっていうね、この取捨選択が自分の意思でできるっていうのは、めちゃくちゃ強みだろうなっていうふうに思います。ちなみに任天堂とね、どんな契約したのかね、ちょっとめっちゃ気になるんですけど。まあまあいいや。で、あとはね、やっぱ僕が多分見直らないといけないのが、いろいろあったんですけど、やっぱ説明の上手さですかね。で、動画の中でも、実際に過去に作ったゲームの企画書これですみたいな形でプレゼン資料を見せてくれるんですけど、まあ、これがかなりわかりやすくてですね、まあ、とにかく情報が、コンパクトにまとめられていると。絵と最低限の動きが添えられてまして、で、作る側も見る側もなるべく少ない負荷で情報が伝わるようにできてるのかなと思いました。これね、社会人としてね、本当に見習うべきポイントだと思ってて、未だにね、やっぱいますからね、パワーポイントで、これどうやって見るの？みたいな図書く人ね。フォントもぐちゃぐちゃいしとか、しこたまずっと矢印書く人ね。本当に未だに存在するんで、もう、そういう人たちにね、本当に爪の垢を煎じて飲ませてあげたいんですけど、ちなみにね、僕も今、だらだら喋る系のラジオをやってるので、あまり人のことは言えないんですけど、まあ、これはね、これで僕はいいと思ってやってます。で、YouTube はね、どうしても今集約された情報っていうのが求められてると思ってますので、その全体の、ね、潮流には全然沿ってないのは認識はしてるんですけど、それでもね、寝る前とか、作業用とかでね、まあ、だらだら聞きたい人向けに、作ってるので、まあ、それもあってサムネ以外の動画入れてないとかもあるんですけど、まあ、絵あるとそっち見ちゃうんでね。まあまあ、ちょっとそんな言い訳は添えつつですね。 まあ、とにかく、桜井さんのゲーム作り動画ですね。ゲーム作らない人でも、やっぱね、めちゃめちゃ見応えありますよ。確かにそうやなとか、まあ、そんなの連続ですね。ああ、あの動きって、いろいろあってこうなってるんやなとかね。まあそういうのがあるので、で、しかも見ていくうちに、桜井さんのこと好きになっていくんで、ぜひ、見てくださいということですね。結論、面白いから見てねっていう話でした。はい。というわけで、今日はそんな感じにしときましょうかね。ではでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。